こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。
はい、
どういうお二人なんでしょう。
今回は高倉工芸さんで地域おこし協力隊として、勤務されています、安倍さん、それから工藤さんにお越しいただいてます。
はい、高倉工芸さんと言いますと、
はい、
伝統的な南部ほうきを
あですね、はい、
作っている会社で、はい、それこそあれですよね、1本
万
万10万だから100万のやつもあるやつですよね、
はい、
そこで働いてらっしゃるお二人、
はいはい、
ということですか。
ですね、はい、まあ、最近だったのペット用の方
が、はいはい、
私も実家で猫飼ってるんで、
うん、
ちょっと欲しいなって思いつつ、いやなんか猫にこの値段かっていうのも ありつつも、まあ、でも絶対喜ぶだろうなと思いまして。
いや、はい、そうですよね、はい、まあ、そういう伝統にとらわれずに
ですね、新しいこともやられている、うん、はい、
はい、じゃあそんなお二人にお話を聞いていきますが、お二人は着任されてどちらが歴が古い？
あ、私です。
じゃあちょっと安倍さんから、
はい、
先輩から先にお話聞いていきますが、九戸に来てどれぐらいになるんですか？
2年経とうとしてますね。
ちなみに九戸にいらっしゃる前はどこにいたんですか？
地元が八戸なんで、一応八戸の方から。
そうなんですか。
はい、
まあ言ったらほぼ隣町みたいな。
そうですね、
感じですか。地域おこし協力隊をやってみようと言いますか、になろうと思うたきっかけみたいなのって。
そうですね、まあもともと前職は機械の設計とか車の設計とかを派遣社員として全国あちこち回ってたんですけど、でそれでものづくりをやってて、地元に戻って何かものづくりしたいなっていうタイミングで、で、はい、探してた時に、まあ、九戸村の募集がちょうどタイミングがあって、うん、それでちょっと応募してみようかなと思って。
まあ、大きくものづくりとしては一緒ですけど、
うん、
機械の設計、自動車の設計って言ったらだってね、
まあ、パソコン使ってね、
金属なわけでしょ、ほぼ、
うん、そうですね。
そこからね、その草、
そうですね、
何かの草を使って手で、あれ一から全部手で作るんですもんね。
そうですね。
そこへって、まあ、全く異業種といえば異業種じゃないですか。
いや、まあそんなでもないですけどね、ものづくりに対する精神面的なところはね。
そういうもんですか。
ただね、車の設計とかだともう本当一部分の設計とかになっちゃう、自分で作ってる感はあんまなくなっちゃうんですよね、パソコンで作ってるし。
ああ、まあ手を動かすってことはほぼないですもんね。
そうそう、あんまないですね。そういう面で言うと、もう自分の手でこう作っていく伝統工芸っていうものに興味があって、
はい、
それでまあ地元で何か協力できないかなっていうので探してたんですね。
わかりました。ちょっとまたね、詳しいお話は後ほど伺えていこうかと思いますが、はい、そして工藤さん、
はい、
工藤さんは、
はい、
九戸に来てどれくらいになるんですか？
はい、私は3ヶ月になります。
というと、はい、今これ収録しているのが2月の半ばなので、はい、11月
ところですね。
また何でしょう、ごめんなさい、変な言い方ですが、はい、中途半端なタイミング。
そうですね、ま、前職が、はい、その春先までちょっと忙しくて、うん、でそこからちょっと一段落してで落ち着いた頃にちょっと動いたっていうことですね。
その前職春まで忙しかったお仕事って何してたか伺ってもいいですか。
はい、私は、青森県弘前市が出身なんですけれども、はい、そちらで不動産の仕事をしてました。
そっか、まあ、確かに春先忙しいですよね、
うん、はいで、まあ、まあその手作りっていうのはその昔から母親がこうものづくりが好きな人で、うん、まあ、小さい頃からその、まあ、食べ物に関してでも、まあ、手芸に関してでもいろいろこう作ってる環境にいたっていうことがあって、はい、その影響で私もこう小さい時からそういうものづくりに興味があって、で今その時間がある時とかにもその手芸とか雑貨作りとかしてるっていうことで、はい、うんうん、そこの延長上で、まあ、仕事にできたらなと思って探してました。
そうですか、
はい、
まあ、でもお二人とも着せずして青森県出身同士、はい、この九戸の、南部箒の存在というのは昔からご存知でした、お二人とも。
あ、私は、身近にちょっと箒を持ってる方がいらっしゃって、で、はい、でたまたまそれを目にしたっていうのがまず最初なんですね、
はい、
編み目模様の美しさとか、あとは実際にこう履いてみた時のその実用性の凄さとかっていうのをちょっとまず知ってたっていうところがあります、
はいはい、あ、お近くにじゃあ、まあ、高倉さんのものかどうかわからないけど、はい、そのこの伝統的な箒があったと、
はい、
あ、そうですか、
はい、
安倍さんは知ってました。
うん、あんまり知らなかったですね
なんとなく、
う、ね、うん、まあ噂で、まあ、姉がこんなのがあるよみたいなのが、うん、話があってちょっと調べてみようかなと思ったらこうヒットした感じですね、
はい、いや正直言って私もあのこっちの人間じゃないんですけど、二戸に来るまで存在知らなくて、もっと言えば現物を実はまだ見たことないんですよ。安倍さんってあれご出身どちらでしたっけ。
花巻、
ね、花巻ですよね、うん、九戸の南部箒っていうのは岩手県内での知名度っていうのはどうなんですか。
でも今結構あのネットとかでも、
うんうんうん、
まあ、これから多分お話あるでしょうけど YouTube とかもやられてるっていうことで、結構外向けの PR とか、うん、あと、まあ、都内のデパートとかでも販売会とか出られてると思うので、うん、結構知名度はここ最近上がってきてるのかなと思います。
まあ、ここ最近ねそうやって確かにおっしゃるようにインターネットだったり、まあ、テレビとかでもね取り上げられることがあるんですけど、うん、古くからね、うんうん、使われてるものだったりするのかなっていう、
うんうん、
まあ、生活スタイルみたいなのもね、うん、あるので、うん、ちょっと僕がごめんなさいあまりにも不勉強で知らなかったんで、うんうん、その青森岩手の土着の生活に馴染んでるのかなっていうのがちょっとずっと気になっていたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、確かに、まあ、うちの実家とかでも、まあ、南部箒っぽいものはなんかやっぱりあの畳の掃除とかにすごいいいとかですね、
はい、
言ったりとかして、まあ、使ってるところはまあ古い家とかだと結構あるのかなと思いまして、まあ、やっぱりあの古い世代とかだとまあ知ってる方々はいるのかな、うん、ただこう若い人たち今もうみんな掃除機ですもんね、
う
ん、
そうですね、う
ん、ね、いやそうなんですよね、まあ、なのでちょっと僕もごめんなさいこの番組を通してですねその南部箒の魅力というか、うん、ポテンシャルといいますか、
うんうんうん、
そういったものを勉強していきたいと思うんですけど、うん、お二人に工藤さん安倍さんに伺っていこうかと思いますが、実際に、まあ、お二人3ヶ月と2年、まあ、期間が違うので感じ方も違うと思いますけど、実際にその作る側の立場になってみて改めてなんか気づいた凄さみたいなのってありますか。
そうですね、結構ね材料がふんだんに使ってあるんですよね南部箒って。
はい、
そう、まあ、一般的にホームセンターで売られてるやつとかだと、
はい、
こう材料がこう外のこう一面にしか張らさってなかったりするんですけど、で外の穂、はい、が折れちゃうともう使えなくなって、
うん、
1年ぐらいで使えなくなるんですけど、うちの箒はもうぎゅうぎゅうにもう材料が入ってるので、
はい、
こう20年ぐらい使ってもまだまだ使える箒。
ごめんなさい、ちょっと箒自体まずね僕の認識だと厚さにしてそうですね、うん、厚いものでも3センチ、2、3センチですよね、その薄さの中でも
表面とか中とかって
そうですね
あるんですか。
南部方形は、まあ、5センチとかありますからね、
まあ、結構そうですね、
うん、厚さは結構ボリュームがあって、
うん、
あと南部方形の特徴は穂先の縮れですね。
縮れ
が強いので、掃除機でスタートでも絨毯からゴミが出てくる。
あ、ちゃんとその引っかかる場所が多いってことですか。
引っかかりが多くて。
ちなみにまずその南部方形の今おっしゃった素材材料なんですけど、あれは何か特殊な、草といいますか何ですか。
ほうきもろこしっていう材料、まあ、もともとほうきの材料で育ててる植物らしいんですけど、
は
い、
ほうきもろこし。
そうですね。でこの南部の地域で作ると縮れの強い材料になる。ここオリジナルの材料になるらしいですね。
はあはあ、まあ名前から聞く限りではトウモロコシ
の一種、
そうです
ね、仲間みたいな感じですね。
でそのどの
部分ですか。穂先ですね。ビョーンと伸びた先のこの部分です。
この部分トウモロコシ、
まあ、今先端の部分、
食べるやつしか僕イメージできないんですけど、先中に毛がぽやぽや入ってますよね。
てっぺんですね、
あの部分、
はい、
ですか。
3メートルぐらいになります。
実はなると。
実は一応その穂先が熟すと実がなりますけど、ただ実は食べられないみたいで。
あ、そうなんですか。
ホウキモロコシはあんま美味しくないらしいの で収穫の時も実が熟す前に収穫しちゃって。
あ、じゃあもう本当にホウキのための。
そうですね、植物、
植物なんですか、はい、でそれが東北で植えるとホウキに適した縮れ方をすると。
そうですね。
それは何でしょう、寒さ、
山瀬の影響とも聞いてますし、まあ、寒暖差が強いのでこう伸びて止まって伸びて止まってを繰り返すとこう縮れてくるとか。
あ、なるほどなるほど。すくすく育ってればまっすぐスポンっていくのが、
朝寒くて伸びようと思って昼間伸びたらこう次の朝寒くてこう止まってみたいなこう繰り返すとこううねうねうねうねうねと。
あ、なんかその過酷な環境だからこそなんですか。
そうですね、多分。で同じ種を暖かい方に持っていくと、うん、やっぱスラッとしたのしかできないらしいので、
うんうんうん、
ここ独自の材料になるっていう感じですね。
そうですか。工藤さんも横でうなずいていらっしゃいますけど、その辺はもうあらかじめ織り込み済みだったんですか。
そうですね、まだ私はその栽培のところはまだ経験してないので、うん、はい、まあ、そのネットで見たりお話聞いてその手順とか過程っていうのは聞いておりました。なのでこれからちょっと経験していければなと思って、うんうん、
栽培を経験してないということは、はい、安倍さんはもう経験されてるという。
そうですね、2周してますね。
ってことは高倉工芸さんでそっか、そのほうきの材料自体も育っててる、ね、ということなんですか、
はい、種植えから収穫してみたいな感じね。
結構な敷地に植えてるのかなという想像してますけど、
1ヘクタール
それででも賄えるぐらいの量。
まあ、1年作る分を毎年それで栽培してるって感じですね、うん、で翌年のまた収穫までに作る分をそこで。
はあ、そっか。まあでも確かにそうですよね。でほうきもろこし売ってるの見たことないんですもんね。
そうですね。
となるとお仕事のその1年のそのサイクルみたいなやつってあったりするんですか。
ありますね。5月に種植えをして、
はい、
で6、7が草取り、草刈りで、8月に、まあ、一気に成長して8月の後半から収穫が始まって、
はい、
で9月の中旬から下旬にかけて大体収穫が完了で、10月から選別とかが始まりますね。縮れの強さで10種類以上に分けるんですよね。
それはその何でしょう、用途が違うとか。
うん、そうですね、商品も分けてて、いいほうきほど縮れが強いほうきに使って、うん、弱いものはちょっと安いペット用とかに回してとか。
はあ、そっかそっか。
あとは穂先の長さとかも、うん、長いほうきに使える長さとか小ほうきに使える長さとか3種です。
それもでもあれですよね、きっと素人が見て分けられるもんでもなさそうですよね、目利きがある程度。
いや、まあ慣れてくればだんだん分かってくると思いますけどね。
はい、で、見た目でその縮れの何でしょう、その幅というか。
そうですね、
分かるもんですか。
分かりますね。
どれぐらいの差があるんですか。ちょっと言いづらいね、伝えづらいですけど。
強いものは本当に180度ぐらいこう曲がってたりこうしますね。
はい、 そんなに、うん、ね、螺旋みたいな感じなの。
そうですね、螺旋がこう束になってこう絡まってる感じ。
へえ。でまあそれ強いものか弱いものまで分けて。
そうですね。
でもその作業結構大事そうですね。
そうですね、うん、それが1ヶ月ぐらいかかったりしますね。
まあそうですよね、1ヘクタール分一気に収穫して分ける作業 で、ね、そっか。で冬の間はまあ基本的にはその作る作業、
作る作業とあとは全国の百貨店さんを回って売ってますね。毎週誰かがどこかの販売会に行ってっていう感じですね。
そうかそうか、
そ、まあうん、冬の間の仕事はそ、うん、残って作るか百貨店行って売るかみたいな。
はい、そっか、売るのも大事なね。もちろんお金にしないといけないですもんね。
そうですね。
あの、まあ、夏のその植えたり収穫したりしてる間ももちろん作る作業は知ってるんですか。
まあ雨の日とかは作る作業に移ったりとかしますね。
逆に言うともう晴れの日は基本農業になっちゃうんですか。
一段落するまで土日も出て頑張ろうねっていう感じ。
そっか。なんかちょっとでも そうなると思ってたもの作りとはまた少し、
ね、そうですね、ちょっと農業の部分もね3分の1ぐらいある感じですね。
あ、でもそれも聞いてみないとやってみないと分かんないですね。
栽培が3分の1で作るのが3分の1、うん、で売るのが3分の1っていう感じですね。
なるほど、そっか。
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217 0195-23-9217 番です。
さんは、まあ、ここに来て3ヶ月の間でどのパートを経験されたんですか。
私はその作る部分からスタートして、うん、はい、あとその催事にも2度ほどちょっとあの実演販売の経験をしてきました。
うん、作るのって言ってみたら一番肝というか職人の、ね、腕が必要とされるとこかなって思うんですけど、はい、いきなりできるもんなんですか。
いえ、できないです
まあいくつもね、そのいろんな仕事が多分ある中で、うん、はい、どのパートを任されたというか。
あ、そうですね、初めはその結び方とかからちょっと順番に練習していって、うん、そこからその小さいあのパソコン用のほうきとかの作り方を学んでいってるんですけれども、
うん、はいはい、結び方というのは何と何を何で結ぶんですか。
ほうきもろこしを、はい、あの土台をしっかりさせるために糸で結わえて、
うん、
でそこに、まあ、生地である布だとか、はい、そのほうきもろこしの茎とかっていうものを今度編み込んでいくっていう作業になります。
それはあの、まあ、いわゆる機械的なことは一切使わずに、
はい、
全部手仕事なんですか。
全部中の芯から全部手仕事で糸を結わえていく、うん、はあ、他にその固定するための竹を刺したりとかっていう作業があります。うん、
それをじゃあ一からまず教えてもらって、
はい、
束ね方、祝え方みたいなのもやっぱり伝統的なその技法というか技術があるんですか。
そうですね、全てあのいろいろこう手順があって、
はい
はい、
どの辺苦労されたみたいなのって。
そうですね、一番苦労してるのはその糸をこう引っ張りながら、
うん、
編み込んでいくっていうところで、 なんて言うんでしょうか、はい、糸の緩みがあると模様にもちょっとこう反映してきたりとか、
うんうん、
あの安定したぎっしりをした作品がちょっとできなくなってしまうっていうところなんですね、
はい、
あとは見た目の美しさとかがちょっと欠けてしまうっていうところですね、
うん、力もいるし、
はい、
手も痛くなるし、
はい、
ですよね。
そうですね。
ね、安倍さん横でニヤニヤしながら聞いてますけど同じようなご苦労されたんですか。
まあそうですね、みんな通ってくる道でしょうね、
うん、どれぐらいでなんかある程度お墨付きというか任されるようになりました。
簡単なものはね1ヶ月ぐらいで。
あ、そうなんですか。
できますね、
毎日やってれば。
そうですね、布で編むやつが結構意外にそんなに難易度は高くないので。
布で編む、
ほうきもろこしの茎の部分で編んでるのがちょっと難易度が高めの、
はい、あ、糸で編むんじゃなくて
茎を潰しながら糸で編んでいく。
あ、穂先を茎で編むんだ、ね、
この茎の部分が布になってるものがあって。
あ、そうかそうかそうか、柔らかくて幅が広いやつほど。
そうです、
仕事しやすい。
それだと2ヶ月ぐらいで簡単なものだと商品になるくらいの形にはなります。
でもやっぱり2ヶ月かかるんですね
そうですね、
うん、いろんなのあるんですね。
そうですね、
色も形も。
やっぱり1本売れると次売れるのが20年後なので種類を増やさないと。
なるほど、そっか
そうですね、繰り返し買ってくれるお客さんはなかなか難しいので。
毎年買わなくていいものを、
ね、そうです
ね、作ってるんですもんね。100万円のほうきというパンチラインの効いたフレーズが高倉工業さん、よくね検索すると出てくるんですけど、価格帯で言うとどの辺が主流なんですか。
だいたい3万円4万円ぐらいがメインですね。なので1年2000円ぐらいって考えれば、
うん、ちょっと待ってください、1年2000円で考えると
20年持つと4万円、
はい、なるほど
そのくらいの価値があるものですよっていうので。
そうか、まあ、ほうきホームセンターで買うと、まあでもそっか、1980円ぐらいですか。
そうですね、うん、で持って1年だとして、
うん、
でおしゃれなほうきを愛着持って20年使っていただける。で、はあ、普通のほうきよりもよくゴミが取れて、
うん、
実際に、ね、使ってみると本当に履き心地も気持ちよくて、はじき飛ばすほうきっていうよりはこう、はい、綺麗に まとめるゴミを。
ああ、そうかそうか、なんかほうきって言うと確かにね、その
吐き出す用のね、
土間に吐き出して、
う
ん、
っていうよりは、うん、こう細かいところに入ってって吐き出すって集める、
はい、
でゴミと追いかけっこしなくていいような感じですね。
ちょっと今いろいろお話聞く中でペット用とかパソコン用とか頭のイメージするほうきとは違う使い道のものがいろいろと聞こえてきたんですけど、今そういうのって何種類ぐらい高倉さんで作ってってるんですか。全部入れると、
まず長さで長江ぼうき、小ぼうき、あと手で使うハケっていう3種類が大きく分けてあって、はい、
うん、
ハケの方が洋服用に使うハケ、セーターとかカーディガンに使っていただくと毛玉の防止になってよくホコリも落としてくれる。
あ、そんなのがあるんですか。
でそれを使ってたお客さんが自分のペットに面白がってこう使ってみたら、うん、すごい喜ぶからペット用のも作ってよって言ってできたのが癒しぼうきって言ってペット用のほうきになります ね。
ははは。
なので、まあ、大きく分ければ4つぐらいでしょうかね、
はい、パソコン用って何ですか。
あ、パソコン用はこう一番買い求めやすい価格で売ってるちょっと小さめのほうきなんですけど、うん、まあキーボードとか履くのにちょうどいいかなっていうので、はい、パソコン用のほうきっていうので売ってる感じですね。でも一番出るのは3万円の小ぼうきとかですね。
小ぼうきっていうのは何でしょう、本当手で。
そうですね、80センチぐらいの、
はい、まあ、一般的に僕が思ってるような。
そうですね、ホームセンターで売ってるほうきぐらいのサイズ、
はい、長江があのちょっと、
そうですね、レレレのおじさんが持ってるぐらい、
はいはいはいはい。
でも最近はねこう腰曲げなくていいんで、若い人とかはその長い方は売ってる場所も少ないので、
うん、
探し求めてきてくれるお客さんとかはいらっしゃいますね、
まあ、どうせ買うならみたいなのも ね、
そうですね、
あるでしょうねきっとね。そうかそうか、わかりました。まあ、ちょっとお二人それぞれねお仕事されてからの時間も違うので、今後ちょっと安倍さん任期自体はいつまでも、あともう1年。
そうですね、1年と1ヶ月ぐらいですかね。
地域おこし協力隊その任期が切れた後は どうされる予定なんですか。
うん、うまくいけば高倉工芸さんでそのまま継続するかもしれないですし、
うん、
まあ、何かしら、うん、協力はしていきたいなと思ってますけど。
そっか、そのまま継続になるかどうかはまたいろいろな大人の事情もあって、
うん、そうですね、結構一人 で続けていくことはでき難しい職業なので、うん、チームを組んで収穫も栽培もあるので、はい、こう全体的な動きを必要になってくるので、うん、その辺のバランス見ながらってところでしょうね。
はい、まあ、では引き続きでもその法規には携わっていこうかなと、
うん、そうですね、せっかく教えてもらったので。
いや、そうですよね、うん、工藤さんはちょっとねまだついたばっかりであれですけど、あとの2年と数ヶ月間、
はい、
こんなことをやっていきたいなって。
そうですね、ちょっとあの何っていうことはちょっとうまく言えないんですけれども、やっぱりその伝統工芸品っていうのはどちらかというとやっぱり大人の方で、やっぱりその工芸品に興味ある方がやっぱりメインでこう目にするものだと思うので、うん、そういう興味ない方が興味持っていただけるようにだとか、
はい、
お子さんとか小さいうちからそういうものをこう触れられるような場で何かしらこう協力できるところとかっていうところで何か携われたらなとは思ってます。
はい、まあ、でも確かにね、さっきもお話に出たようにペット用がそんなに人気になるなんて最初は多分思ってなかったでしょうしね。そっか、なんかそういうところでお子さん、ね、小さなお子さんとか、
はい、
まだ触れたことのない人がきっかけになるようなものが作れたらということ。
そうですね、
ですか、
はい、
まあ、でもその前にたくさんやっぱ勉強しないと
ですね。はい、そうですね、はい、
わかりました、ということで安倍さん、こっちの安倍さん、
はい、
ちょっと僕ごめんなさい、本当に南部法規知らないことばっかりで入門編みたいなお話で終わっちゃったんですけど、
はい、も私も大変勉強になりましたし、まあ、やっぱりこう古いものっていうのもあるんですけども、まあ、ペット用だったりこう新しいあのものっていうのも出てきてますし、
うん、
値段とかのちょっと聞くとあ高って思うんですけど、お話あった通り、まあ、20年使うっていうのを考えれば年2000円であれば全然安いよなっていう、
はい、
まあ、そういう、まあ、SDGs じゃないですけれども、
うん、
まあ、今の時代に合った、まあ、ものだなっていうのも思いましたし、まあ、これからかなり可能性もあるのかなと改めて感じました。
うん、ちょっとね僕も、まあ、今すぐ買うとは明言できないんですけど改めてちょっと実物にまず触れてみたいなと思いました。その縮れ具合とかね、
うん、
この辺だとどこに行くと物を見れますか。
そうですね、オドデカンですね。
オドデカンですか、
道の駅ですね。
わかりました。じゃあちょっとオドデカン行ってまずは実物触れてみたいと。
まあそこまで来たらね、高倉工芸に来てもらっても
まあそうですよね
高倉工芸さんどの辺なんですか。
とね、ちょっと南の方なんですけど、
うん、
九戸村の戸田っていう地域です、ね、
あ、戸田ですか。お店も構えてる。
一応工房があってそこで商品が見られたりしますね。
わかりました。ではちょっと今度ぜひお邪魔したいと思います。
はい、
はい、そうですね、
はい、ということで、今回は振興局の安倍さんを案内人に、高倉工芸さんというよりも、九戸村の地域おこし協力隊員工藤さん、そして安倍さんと3人でお話を伺いました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。